法と感情の取扱説明書。この番組では丹波市議会議員の前川慎介とボディデザイナーの美穂の2人で思考と感情についてあれこれお話をしていきます。リスナーの皆様の毎日がより楽に、そしてより楽しくなるような Tips をお届けいたします。今日は第9回目の配信になります。
あれそのまま何
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
電波が悪くなったのかと思いました。
いや
お願いします。
はいはい、
だいぶなんかあれじゃないですか、ムードが夏にな切り替わりましたね。
あ、季節的なもの。
はい、
そうよね。なんか世間ではさ、
うん、
あの梅雨の中休み的なこと言われてるけど、
うん、はい、
多分違うね、これ。
え、何なんですか。
まだ梅雨に入ってないと思うよ。
あ、そうなんだ。
うん、
その、うんうん、
気象庁が発表したのは、
はい、
気象庁の思いやから。
思いなの。
え、だって、うん、梅雨に入ったと思われますっていう発表やからね。
あー、そこででも根拠があるんですよね。
いや、まあそれなりの根拠はあるけど、
うん、
でも終わってみな分からんや。
あ、そうなんですか。
そう、確かに5月の中旬、うん、20日ぐらいだったっけ、
うん、
なんかすごい雨が続いたから、
うんうん、
もうここで梅雨入りだって気象庁言ってはみたけど、
はい、あ、
違う違う、その思いを表明してみたけれども、
うん、
こんだけ晴れ間が続くと、
うん、
ごめん、やっぱり違うってなると思う
もう取り消しみたいな。
そう、
うん、
え、実際あるんよ、そういうのって。
あるんですね、今までも。
あるよ、あるよ。
あ、そうなんだ。
うん、だってその先のことまで読まれへんや。
そうですよね。
うん、で、やっぱりあの時梅雨入りやと思ったけど、
うん、
実はやっぱ6月の15日からでしたとかさ。こんな感じで変わると思うな。
あ、そうなんですね。訂正もあるんだ。うん、
あるある。
へー、
だって確定してないもん。
また毎年違いますもんね。
あ、もちろんもちろん。
環境も変わってきてるし。
うん、そうそう。
そうか、今日こちら水戸はかなり晴れてて、うん、暑いぐらいなんですけど、丹波はどうですか。
丹波も暑いですよ。
今日暑いですか。そっか、
暑いですよ。で、この晴れてる間というかさ、
はい、
梅雨入りする前までに、
うん、
なんとか鳥小屋をもう一個作りたいんですよ。
おすごい勢いでなんか増えてません。
あ、数は増えてるな。
へ、
今で22羽とあとひよこが10羽おるから、
はあ、
合計32やね。
すごい、なんかもう養鶏所みたいになってますね。
ね、前川養鶏所ですよ。
あ、そうなんだ。ね、ネーミングももうい
やいや冗談で、
バッ
チリ村の鶏と言ってるけど。
へえ、村の鶏たち。
そう、自給自足っていうかね、
うんうんうん、
自立のテーマパークなんですよ、うちの村。
あ、それって日本に他にあります。
え、
自立のテーマパーク。
そらどっかにあるんちゃう。
あるのかな、こんな同じようなことしてる変な人が。
変な人、うん、俺なんかまだ普通な方なんちゃう。
いや、そうなのかな。
クレイジーな人って本当クレイジーでしょ。
まあそうだけど、その誰と比較するかによってもありますけど、
うん、
まあまあクレイジーだと思いますけどね。
まあどっちかといえばね、
はい、
そっちだろうね。
うん、
うん、
そう思いますよ。じゃなきゃ私はあのこんなに長く付き合っていないので
見切るの早いの。
いや、クレイジーな人の方がいいので
楽しいよね、その方
が。はい
それは俺も思うわ
ね。そうなんですよ、うん、でなんか夏、
うん、
丹波の方行けたら、
お、
行ってもいいですか。
どうしようかなミファか。
考えて考えてい
や、もちろん
後悔しないように来ちゃったよみたいない
や、え、後悔させるの。
後悔、あ、させない、
させないだろ。
うんうんうん、
全然来てくれてで、
楽しいのは確定だと思います。
そうやろうな。
はい、なんか行けたらいいなと思ってて、まだ全然、うん、あの家族会議ちゃんとできてないんですけど、
はいはいはい、
はい、ちょっと行ってみたいと思ってます。その時にあの、うん、前言ってた、うん、あの自分の人生のコンセプト作りもやりたい。
OK、
やりたい。はい、何かそこで私のレッスンもやってもいいし、何かそこでイベント的なできたら、
はいはいはい、
はい、楽しいかなと思っています。
了解。まあ、はい、コロナもね多分、
うん、
ワクチン打ち始めたし、
うん、
オリンピックやりきったら、
うん、
緊急事態宣言出さないような気もするので、
おお、そういう流れにな
るんちゃうかと思うよね。
うん、そういう情報ありがたいです。
いや、これ俺が勝手に思ってるだけやで、うん、情報というか、
うん、それぐらいのものでも本当そのニュースとか見ないじゃないですか。
あ、そうか。
はい、助かります。
あ、そうやな、
ありがたい。でもなんかテレビ見たりネットの情報を取らなくても、
うん、
だいたい大事なことは近くの人が教えてくれるので、なんか梅雨入りしたようだよとか。なのでまあまあまあこのスタイルでいきたいと思います。
お、かなり変わってるな。でもそんなもんなんかな。
いや、変わってると思いますけど。
そうやろな、俺なんか不安でしゃあないわそんな。
あ、そう、
うん、その社会の情勢なんかにこう、
うん、
あ、アンテナを張っていない自分が、
うんうんうん、そうなんだね、
うん、
そうなんだね。私もじゃあそういうところには不安を感じないんですよね。
へ、
他の面では不安感じるのに。
いろいろあんだね人って。
ねえ、面白いですね、
うん、
そう。で今日は、
はい、
なんかねこの2週間ぐらい空きました、
う
ん、
え、
空いてない？
空いてへんのちゃう？
一回延期になって
延期になってすぐ2日後に、え、翌日に設定したのが今日やんか。
そうでしたっけ、
うん、1日しか伸びてない。
なんかだいぶ空いたような気がしてて、
う
ん、でなんかその空いてる期間にだいたいこう日常生活を過ごしながら、
うん、
あ、この話お猿さんと今したいっていう、うん、そのタイミングがあるんですよ。
ほう、
だからその日常の中でお猿の顔がポンポンってこう浮かぶんですね。
どんな顔してんの猿の顔って。
いや、ポケットじゃないけど。そんなシャキッとはしてないな。
あ、まあまあ普段そう。
普段通りです、
うんうん
うん、でやっぱりその時に本当は喋りたいんですけど、
お
う
お
う、なんかやっぱり今喋りたい話とまた違うので。
まあそりゃそうやわな。
そうで、このラジオの準備って私がやってるじゃないですか。
ごめんね、毎回毎回。
いやいやいやいや、いいんですけど、
うん、
でその今日何喋ろうかなみたいな打ち合わせタイムが一応あるわけで、
うん、え、
で、あのラジオの前にね20分から30分ぐらいちょっと考えてるんですよ。
打ち合わせって誰と打ち合わせしてんの？
あ、自分と自分と。
それ打ち合わせ言わへんやろ。
打ち合わせだって、自分と打ち合わせしません？
いや、打ち合わせっていうのは誰かと誰かでやるもんやんか、うん、
自分、私よく自分とばっかり打ち合わせしてます。
いや、それは打ち合わせっていうかただの準備だろ。
まあ準備だけど、なんかあーだこーで言ってるんですよ、私の A と B が。
たまに C も出てきたりなんか
して、 C も出てきたりして、
まあ、
なんだか分かんなくなって、うん、そうで、そのお猿メモっていうのがあるので、それを見ながら今日何喋ろうかなっていうのをあの考えてるんですけど、
うん、
まあ、今日出てきたのは、でもちょっとこれなんか今までだったら絶対これっていうのが出てくるんですけど、
うん、
今日のちょっと曖昧だからどういうふうに転ぶかわからないんですけど、
はいはい、
やってみてもいいですか？
いや、もちろんいいですよ。
はい、ダメって言われたらね。
こちらもノープランなんで。
そうですよね、断る権利ないですよね。
です
ね。じゃあ、自分に自信を持って生きるにはっていうテーマで話したいと思います。
はいはいはい。
それも、ある人とお話をしていた時に、
うん、
なんかその人は見た目もすごく綺麗だし、
うんうん、
で中身もとても性格も優しかったり、
うん、
面白いし、なんかそのおしゃれだし、
う
ん、はい、なんか私から見ると本当にパーフェクトな人、
はいはいはい、
なんだけど話聞いてみたらすごく自信がないっていうことを言ってて、
うん、
で 一方別に何だろう、いわゆるその一般的に、
うん、
なんか可愛いとかっていうタイプでもなかったり、
うん、
別にそのすごく優れたものがなくても、
うんうん、
それでもめっちゃなんか自分自信満々みたいな人もいるじゃないですか。
はあはあはあ、
なんかその違いって何なのかなと思って、
うん、
でその私の知っている人、なんか私からすればパーフェクトに見える人に、うん、もう散々言うわけですよ。もう本当にあなたはこうでこうで、とても素敵ですよみたいな。でもなんか褒められるのもすごく嫌がるし、だからで自己肯定感もとっても低いんですみたいな話をしてたんですね。だから、まあ、その自信もそうだし自己肯定感の話もまたねよく出てくるテーマではあるんですけど、
うんうん、
なんかその辺を改めて話してみたいなと思いました。
なるほど、
はい。自己肯定感に関してはもうサルさんは専門家ですもんね。
専門家
かなり、
うん、詳しい方ではあるよね、
うんうん。自己肯定感の高い人の特徴ってありますか？
そりゃあるよね、
うん。例えば
自己肯定感が高い人は事実がよく見えてる気がする。
事実がよく見えてる、
うん、
うん。
自己肯定感が低くなるとね、事実がよく見えなくなっちゃう。そこになんかいろんなネガティブな色がついてくる、
うんうんうん、
だから事実と解釈が分けれない状態まで陥っちゃうのよ。でネガティブなこう考え方みたいなのが事実にくっついてきちゃう。
ネガティブな考え方が事実にくっついた、あーそっか。
例えば、
うん、
まあそうやな、気になる女の子がいますと、
うん、
でその女の子が目と目が合った瞬間にこうふっと目をそらしたと、
うん、
で事実は目と目と、あ、目と目が合った瞬間に目をそらしただけやん、
うん、
だけどあ、いやなんか嫌われてんちゃうやろかみたいなさ、
うんうんうん、
そういうのがで離れなくなったらもう事実として嫌われてるっていう感じになっちゃうわけ。
なっちゃいますね。
そう、
うん、
でそれはやっぱり事実を事実としてだけ見抜けてない状態やん。
うん、そうですね。
自己肯定感低い人にはよくありがちやね、
うんうんうん、
高い人はああ目そらしはったなぐらいで終わるんやと思う。
終わりね。なるほどね、うんうん、だからやっぱ歪んでこう見てしまいますよね。
そうそうそうそう、
うーん、
俺なんか、
うん、
目と目があってふってそらされたら恥ずかしがってんのかなみたいな。
そっちの歪み方もあるじゃないですかそのパターンもあるじゃん。
ある。
それは何なの、どういう人なの、うぬぼれ型
幸せやんなそれって。
でもそれって幸せじゃないですか。
幸せ幸せ。
なんか私それでいいんじゃないかなって思うんですよね。
まあ俺もそれでいいと思うで
ね、
うん、
なんかその見たいように世界を見ればいいんじゃないかなって、
うんうん、ま、だから、うん、あくまでも目をそらしはったなっていうのが事実なんやけど、
うん、
そこに自分の主観よね、あ、もしかしたら俺のこと恥ずかしかったんかなみたいなさ、
うん、
を載せてるだけなんやけど、
はい、
だから一応事実とその受け取り方、受け取り方じゃない、事実と解釈は分けてはいると、
うんうん、そうですね、
うん、分けてはいるんだけど、その解釈が非常に都合のいい解釈、幸せになる解釈をしているっていう感じだ、ね、
でも全ての人にその解釈する自由っていうのを与えられてるわけじゃないですか。
うん、確かにそうだね。
ね、
うん、
だけどあえてネガティブな方、あえてっていうか自動的に、
うん、
その自己肯定感低かったりとかすると、やっぱ自動的にネガティブな方を選んじゃったり、
うんうんうんう
ん、なんかそれってそういう思考の癖だったりとか、
うん、
なんかそのバランスでもうできちゃってるのかなみたいなのも思うんですよね。
そのバランスでできちゃってるっていうのは、
なんか毎回例えば褒められたとしても、
うん、
その信じられないとか、
はいはいはい、
なんか裏で本当は違うと思ってるんじゃないかなって疑っちゃうみたいな、
ああ
そういう人もいません？
あ、いらっしゃいますよね。それは
なんか素直に受け止めれないっていうか、
うん、
でも多分その裏側には、まあ、例えば 日本人とかだとその謙虚さが美しいと言われるから、
はいはい、
なんかそのままそこで調子に乗ってはいけないみたいな、
ああああああ
そういう価値観があるのかもしれないし、
そう ね,
ね、ま
あ、あの歴史的文化的な、ね、背景もあるやろうけど、
うん、
まあ、要は刷り込みよね、
うん
うんうん、その刷り込みが非常に大きな影響を与えてると思う、
うんうんうん、
自己肯定感の低いような解釈になっちゃうっていうのはね、
はい、
まあもしかしたら生まれ持った気質もあるんかもやけど、
うんうんうん
うん、でも考え方っていうのは結構後天的な要素がでかいんちゃうかなと思うけどな、うん、
なんかその刷り込みの話で言うと、
うん、
もう人って刷り込みだらけじゃないですか、
そう刷り込まれだらけやな、
刷り込まれだらけですよね、
うん、そうですよ、
その刷り込まれたものを削除していくと、
うん、
なんかもう何も残らないぐらい刷り込まれてるじゃないですか。
ほうほうほう、面白いこと言うね、
うん、最終的に何残るんだろうっていうぐらい、
うん、
でそれを前提として考えて、
うん
まあ、自分たちは刷り込まれているんだと、
そうそう、
まあ、ある種ちょっと過激な言葉で言えば洗脳されてる、
うん、
いろんなことに、
そうそう、
社会もそうだし家族っていう単位でもそうだし、
うん
うん、でまあ、それを知った上で、
うん、
なんか何を選ぶかですよね、
知った上で何を選ぶかというと、
だからその自分を、
うん、
自分はどのその刷り込みを信じるかとか、もしくは新しいものを自分に刷り込む、
お
あえて、
あ、そっちか、
そっちもない、だからさっきの女の子の自分のこと好きなのかなって思うポジティブな風に考えようとか、
ああ、それ刷り込みなのかな、
刷り込みじゃないか、
なんか、うん、俺はね、まあ、専門用語で言うと認知の歪みっていうやん、
うんうんうん、
その事実を事実としてだけ見抜けない状態って、
はいはい、
そっからの脱却が大事だと思うねや、
うん、
だ新たなものを刷り込むというよりかは、その主観と客観を分ける作業を進めていくっていう感じ、
うん、
そうするといろんな刷り込みは刷り込みとして認識できるやん、
うん、そうですね、
うん、
うん、
なんかなんだ、年上を大事にするというか、
うん、
敬うというか、
うん、
それが大事だっていうのは多分刷り込みで、
うん
うん、そういう刷り込みと出会った時に、
うん、
あ、そういう刷り込みのことをこの人は言ってはるんやなと、
うんうんうん、
いう冷静に解釈できる状態を作るというか、
うんうんうん、
そうすると変に引きずり込まれないような気がするんだよね、
そうですね、
うん、それを鵜呑みにしちゃうともう大変なことになっちゃう、
確かになんか自分ももちろん刷り込みはたくさんあるし、
うん、
なんか多分気づけている部分に関しては修正できるんですけど、
ああ
気づけてないぐらいも内側に染みついちゃってるものに関しては、うん、多分気づけてないなっていうのは思うんですよね、
はいはいはいはい、まあ、そうやな、違和感を抱き始めるんちゃうかな、そのうち、
うん、
その気づけてない刷り込みに対して、
うんうんうん、
であれっていうタイミングが来たらチャンスよね、
う
ん、
そうですね、
うん、
確かに違和感がサインですね、
そうで、うん、大事なのは人権を意識することだと思ってんね、
人権、
はい、基本的人権の尊重ってやつですよ、
うん、
その自分の人権を大事にする、他人の人権を大事にするっていう観点で生きていくときに、
うん、
あれっていう違和感に、うん、ぶち当たることは結構あると思う、
うん、
あれれなんでみたいな、
うんうん、それは人権を侵害しているってことですか、その刷り込みは、
そう、
あ、
人権侵害だらけやからさ、
うーん、
今日たまたま市内の中学校が出してる、まあ、生徒向けの何通信、
うん、
手紙じゃない、なんていうの、 なんかプリント、
うん、もらうもらう、
うん、それの PDF がネットにあったから読んでてんけど、は
い、うん、
なんかテスト期間中は、
うん、
友達を誘って遊びに行くことを禁止していますって書いてあって
本当ですか？
でその中学生であったり中学生の親であったりは、うん、もしかしたらそらそうやと思ってるかもしれへんねんけど、
うん、
人権を大事にしてる俺からすると、
うん、
なんて人権侵害してるんだと、
うん、
どう過ごそうが自由やそんな、
ね、そこまで縛る、
ちょっと恐ろしかったね、
うん、
でまあその関連する話で言うと、
うん、
まあこれは人権とは関係ないんやけど、
うん、
テスト前から、
うん、
テスト前何日間か忘れたけどそこから用意どんで、
うん、
クラスのみんなで勉強時間何百時間を達成しましょうみたいな設定があんねん、
うんうんうん、
せやけどそのなんちゅうかな、たくさん勉強したらいいっていう考え方やん、それって。
そうですね。
俺真逆で、
うん、
その家庭学習の時間ゼロを達成する方がいいと思ってんのね、俺は。
うんうんうん、
要は何かって言ったら、うん、学校の授業だけで理解しきるっていう。
そうね、その方がいいですね。
そう。だから、うん、より短い時間で、より少ない労力で、
うん、
より高いパフォーマンスを発揮するっていうこと。いわけやん。
確かに。
でその生産性の高さっていうのが、まあ、将来的にその、日本のさ、
うん、
今日本はめちゃめちゃ生産性が低いって言われてる、その生産性を高めていく基本的な考え方になると思うわけ、
うん、
でもみんなでこんだけの時間やりましょうねっていうのは、
うん、
ちょっとある種頑張ったから許してよというか、
うん、
その質の高さじゃなくて量でごまかすというかさ、
残業した人が偉いみたいな。
そうそうそう。
同じような匂いがしますね。
とはね、ワークホリックを生むような気がしていて、
うん、
なんか気持ち悪いなと思ったな。
いやそれも刷り込みですね、怖いな。
そうそうそう、刷り込みですよ、う
ん。でもそのキーワードが人権だって、
うん、
これお猿さんが発見したんですか？
もう発見っていうか、いや今自分で振り返ってみると、あ、人権やなと思ったから言っただけやけど、
人権っていうワードが入るとすごくなんかすっきりですね、その選べるっていうか、
うんうんうん、よかったよかった、いろんなものを押し付けてくる人おるやん、
うん、
それってやっぱ人権侵害やねんな、
はい、
そういう瞬間俺は違和感であったり、
うん、
イラッと感であったりすんねんけど、
うん、
やっぱその、うん、慣習だからとはいえ、
うん、
ちょっと承服しかねるね、そういう人権侵害は、
うんうんうん、でももうみんなにとって馴染みのあるものであればあるほど、
うん、
なかなかそこからやるみたいな風な雰囲気になるじゃないですか、
うん、そこからやるっていうのは
そもそもそこまでそもそもに落としていくみたいな。
ん？
伝わらない
例えば何かある？
なのでその今の話で言うと、
うん、
そのまあその時間たくさん勉強しましょうみたいな、
はいはいはい、
でそもそもそんなにたくさん時間を使うこと、勉強に対して時間を使うことがいいんでしたっけみたいな、
うん、
多分お猿さんどんどんその本来の目的って何っていうところだと思うんですけど、
はいはいはい、
なんかもちろんそこがすごく大事で私もそこが大事だと思うんですけど、
うん、
なかなか世間の人にそこまで考えてもらうって大変ですね。
大変ですよ。
大変ですよね。
大変ですよ本当に、
うん、根本からだから
そう、あのこれ昨日の議会の一般質問でも、一昨日か、
うん、
一般質問でも話をしたんやけど、
うん、
まあ、これあの教育長に話をしたのね、
うん、
抽象度を上げていきたいと、
うん、
でもその抽象度っていう言葉の概念がまず難しいから、
うん、
実は事前に教育長にアポ取って、
うん、
抽象思考とはとか抽象度とはっていうあの解説はしといたんやけど、
あ
で、学校で言うとね、
うん、
よく将来の夢はとかって聞くやん。
うん、聞きますね。
で、例えばプロ野球選手になることっていう答える少年がおるとしようよ。
うん、
俺それがあんま良くないと思ってて、
うん、
何かになるっていうのはさ、うん、何かをするための手段でしかないやん。
うんうんうん、
手段を目的ゴールに据えてしもたら何をしたいか分かんないよね。
うんうんうん
うん、それと同じように学校の先生になりたいと、将来の夢ね、
うん、
学校の先生になりたいっていうのを夢で、その夢を叶えたとしようよ、
うん、
そしたら夢を叶えたところで何をしたいんか分かってないから、
うん、
どう教えていいのか分からへんやと思うね、
うんうん、
でそうなる周りがやってることをそのまま私もやりますっていう、
あ、そうなっちゃう、
そう、前例踏襲旧態依然っていうところに陥っちゃうと思ってんのね。
うん、なるほど。
だ、あの具体と抽象の話でさ、
うん、
やっぱ抽象レベルのところをしっかり持っとかないと、
うん、
具体が定まってこないはずなわけ ね、
ね、
だけど何かになることっていうのは具体的な手段やねんや。
そうですね。
そう、例えばその自律的な自分の頭で考える人間を増やしたいっていう、
うん、
そういう世界を作るんだっていうのが抽象的なゴールやとして、
うん、
そしたら学校教育の中で、例えば授業の中で対話をするような時間を設けるとかさ、
うんうん、
例えばプロ野球選手になりたいっていう子に対して、うん、なんでなんのとか、
うんうんうん、
なって何を実現したいのとか、そういう抽象度が1個上がるような問いかけをしてみるとかさ、
あ、
関わり方が変わってくるわけさ。
確かに、うんうん、
でもその これをやりたい実現したいっていうのがないまま、
うん、
教師になりたいを叶えてしまった人っていうのは本当、うん、どう動いたらいいんか分からへんねやと思うねんな。
うん、確かに、なったはいいけどっていうとこですよね。
そう、だから抽象思考って本当に大事なんだと。
うん、
で昨日教育長にはあの議場でな、
うん、
今日は教育長が抽象思考が重要だと認識していただけることが私のゴールなんですと、
うん
うんうん、それまでだから話しますっつって、
お
ほんで話した結果、今回就任された教育長は、うん、あの非常に前向きな方で、
うんうん、
重要であることがよく分かったと。
お
だからこれは今度校長会でも話をするって言ってくれて、
あ、
ちょっとなんかね、ちょっとどころじゃねえな、昨日一昨日の一般質もすごい嬉しかった。
あ、よかったですね。
うん、これまで長年その学校教育に対して、
うん、
まあ自分なりの思いを教育行政、
うん、
何もこうな実現しなかったのね、
うんうんうん、
それが今回なんかちょっと動きそうな気がしてて、すごい期待感がある、うん、
すごいことですよねこれって。
すごいよね、
うんうん、お猿さんが長年ずっと教育について思ってたことだから、
うん、
で今そのお猿さんが実際議員さんになって、うん、っていうその立場的な話もあると思うし、
うん、
そのタイミング的にもその相手の方がちゃんと聞いてくれるような人だったっていうのもあるし、
うんうんうん、
すごいなんかいろんなことが組み合わさってっていうか、それでこう話が進んだっていうのは嬉しいですね。
嬉しいですよ。
うん、
でさっきそのなるっていうのは目的じゃないっていう話をしたよ、
うん、
で加えて話したのが、
うん、
我々市議会議員も同じなんだと、
うん、
市議会議員になることが目的やったら、
うん、
その4年に1回の選挙で頑張ったらいいだけやん。
そうですね、本当ですね。
そうじゃなくて、
うん、
市議会議員になって何をしたいのか、
うん、
何のために市議会議員になったのかっていうのを、
うん、
やっぱ我々議員も一人一人がそこを認識しておくべきなんだろうと思っていると、うん、だからまあ俺は俺でやっぱそこのことをずっと毎日考えながら仕事をしていきたいという、
うん、
そういうつもりでおるよっていう話はしていた。
あ、そこでその自分の考えも伝えられたんですね。
うん、まあ ね、学校の先生ばっかやり玉にあげたなんかあれやん、
うん、確かに
俺らも一緒やでっていう話、
ね、それがすごい落ちるな、いいな、
うん、
うーん、なるほどね。
そう、なることは手段なんですよ、目的じゃないんですよ、
うん。まあ、でも子供たちってその野球選手になりたいとかやっぱり具体から入ってはいくじゃないですか、
うんうんうんうん、
そこでその抽象度一つ上げてあげるっていうのはやっぱり今大人の仕事だし、
そう、
一回上げてまた野球選手であればそれはそれでいいし、で、うん、そこでもし可能性がなんか他の仕事でもいいかもっていうふうに広がるんであれば、
うん、
それもそれでいいし、
そうそうそうそう、う
ん、でもその具体と抽象一回行き来するだけでもだいぶ違いますね、
う
ん、
だいぶ違うよ、
うん、
例えばその野球選手やったら、じゃあなんで野球選手になりたいのか、
うん、
野球選手になって何をしたいのかって聞いてみたときにね、
うん、
まあもしかするとその子供が内観してみて、そうかと、
うん、
僕は大勢の前で目立つことをやりたいんだと、
うん、
わーっていう歓声の中にいたいんだみたいな、
うんうんうん、
それやったらサッカーでもよくないっていう話やん。
まあそうですよね、
とかアーティストなんかでもいいかもしれへんよね、
うんうんうん、
そうすると選択肢がめっちゃ増えるやん。
確かに
一回抽象度を上げたからこそ、うん、いろんな具体策が見えてきて、
うん、
自分に合うもの、しかもその時代に合うものを選べるようになるわけよね。
うーん、
で特に今なんてさ、もう、なんだっけ、半分ぐらいの仕事職種っていうのが、
うん、
何年後かにはもうはなくなってるみたいなことが言われてる、
うんうんうん、
わけやから、
はい、
やっぱそのなんとかになりたいと思ったそのなんとかがなくなるかもしれへん、
う
ん、
確かにね、そうなった時どうしようってなりますもんね。
そうやで、薬剤師になりたいって言ったって、あ、ごめん、もう10年後は薬剤師の仕事ってもう全部 AI が言っちゃってないんだみたいなさ、
うん、
AI はないか、まあなんせあの薬剤師という仕事はもうロボットがやってんねんみたいなことだってありうるわけで、
うん、
思ったらもう夢は叶えられへんし路頭に迷うやん、うん、
本当ですね。
でその点一回抽象度を上げて、じゃあ薬剤師になって何をしたかったのか、何のためになりたいのかっていうのが見えたら、
うん、
さっきの野球選手のようにいろんな選択肢が見えてくる、
うんうん、確かに。
だからこれからのさ変化の激しい時代だからこそこの抽象思考っていうのはいるんやと思うわけ。
うーん、本当ですね、柔軟になるし、なんかその行き詰まった時にも切り替えがすぐできそうなので、
うん、そうそうそうそう、
うん、やっぱ
り、うん、あ、どうぞ。
いや、もう特にね今の時代必要なことですね。
だと思う、
うん、
臨機応変になれる。
いや本当
それがなかったら行き当たりばったりになる。
うんうんうんうんうん、そうですよね、大事だな。
そうだからこの抽象思考の重要性を教育長が理解してくれた子ってめっちゃでかいね。
うーん、すごい。でも長い期間頑張りましたねかなりすごいことだと思う、辛抱強く諦めずに
まあしたかったからな、それを。
うん、
実現させたかったからな。
うーん、やっぱそれって思いが強いからなんですかね。
あ、まあ、思いが強いっていうか自分自身がさ、その抽象思考でかなり救われてるわけよ。
うんうんうんうん、
ですごい楽やし、
うん、
人生楽しくなってんのね。
うん、
だからそれをより多くの人に伝えたいっていう欲求はある、
うん、
みんなと共有したい。
なるほどね、
うん、だけどこれを理解してくれる人は本当に少ないから、
うん、
なかなか難しかった。
そうですよね、
うん、
私もそれを学びながら良さは分かりつつも、
うん、
でもこのややこしいことをどうしたらみんな取り組んでくれるかなみたいな、
うん
うん、一緒にちょっと頭悩ませました。
そうやんな、
うん、
難しいよなこれ、
ね、
でもあれやで、抽象思考ができへんかったら、
うん、
国語の読解なんかできるわけがないし、
うん、
数学の応用問題なんか解けるはずがないね。
うーん、全部抽象思考。
そう、
うん、
だからある程度読解ができてある程度応用問題が解けてるっていうことは抽象化ができてんねん。
うんうんうん、
ただそれをもうちょっとなんていうかな、詳しくというか、
うん、
精度の高い抽象化の仕組み、
うん、
みたいなものを教えてあげられたらその子はどんどん伸びていくと思う、
うん、
でもそこを教えることがあんまないねんな。
うん、教わったことないですよね。
うん、非常にもったいない。
なんか感覚的にやっている人はいるかもしれないけど、
そうそうそうそう。
ね、それをちゃんとサルさんみたいに教えてくれるっていうのはすごいいいですよね。いろんなことに活用できるから。
うん、そうやね。だから学校教育の中で教えてることに抽象思考も含まれるっていうのと、
うん、
学校教育を題材にして抽象思考を身につけさせるっていうのは全然違う話やから、
うんうん、
だからやっぱそこは教員が意図を持ってやらないとできへんことなんで、
うん、じゃあまず先生たちの教育からっていうことですよね。
そうそう、そうなる、
うん、そっか、じゃあ今からスタートっていう感じですね。
うん、でまあ、教育長の狙いと合致していることがもう一つあって、
うん、
教員の働き方改革、
うん、
これを進めていきたいと。
うーん、
まあ、学校の先生忙しい忙しい言われてるやん、
うん、
あ、言われてんねやんか、メディア見てへんから分からない
言われてるんですね。
言われてるんですよ。
あ、そうなんだ
でそれも抽象度が一つの要因になってると思ってるわけ。
うん、
抽象度が高かったら、まあ、さっきのプロ野球選手からサッカーとかアーティストに行けるように、
うん、
より自分に都合の良い手段が選べるわけ。
あ、
でも抽象度が低かったらそれが選べへんや、
うん、
ほならしんどい仕事のやり方ばっかをずっと続けなあかんってことにもなってくる、
うんうんうん、
だからそもそもを問うことによって楽な手段を選べるし、うん、場合によっては何もしなくて済むことだってある。
うーん、
余計なしわけや。
ああ、確かに無駄もなくなりますね。
うん、この間前回確か中学生を、交差点でこう誘導してる先生の話をしたと思うね、
うん、はいはい、
一旦停止せなあかんところに一旦停止させず、うん、はい、今安全やから行きなさいみたいな感じで行かせてしまったみたいな、
うんうんうん、
そんなことしたらずっとおらなあかんや先生
ね。
要は子どもたちが自分たちだけで通学できるようにこう自立させていかなあかんと俺は思うんやけど、
うんうん、
その道交法違反をしてでもこう、うん、行きなさいなんかやってたらさ、
うん、
やらん方がマシやと思うし、
確かに
それやったらその仕事せんでええやんっていう話や。
そうなりますよね
そう
むしろ
そう、それが働き方改革ですごく大事なところ、
うんうん、
無駄なことはしなくていい、
うんうん、
でどうせやるんやったら意味のあることをした方がいい。
うん、本当ですよね。
そう、意味のあることをして子どもたちがどんどん自律的に生きるようになったら教員はどんどん手が離れていくんやから、
うん、
そう、それを自立ね、そのチャリンコの話みたいに自立させないようにするから、
うん、
するから、じゃあするとやっぱずっと手がかかり続けるわけよね。
ね、
うん、だから教員の働き方改革 においても抽象思考っていうのは大事なんですよと、
うんう
ん
う
ん、それをまあ教育長は認識してくれたんでね。
おお、その話もして。
うん、そうそう、うん、その話をしたの、具体例。
おお。うん、
いい
です
ね。だから、いい感じですよ。
ねえ、どんどん形に現実になっていく。
う
ん、
そうそう。
じゃあこれからが本当楽しみですね。
うん。まあ、ずっと楽しかったけど、これからも楽しいな、
うん。家庭もそうだし、なんかどんどん形になっていくのが。
うん。
うん、いいですね。
そうやな、面白いなほんま、
うんうんうん、今日その自分に自信を持っていけるにはからスタートしたんですけど
、はい、
またちょっといろんな迷子になりつつも、
うんうん、
でも何ですか、つなげられます、自分に自信を持っていけるためにも。
いや、自立でしょ。
自立だったり、その、うん、自立するためにも抽象度を高く持つとか、
うん、
まあ、自立だし、そのやっぱり私は体験することなのかなってすごい思うんですよね、
うんうんうん、
自分の体でちゃんと、
うん、
そこを通過するっていうか、
うん、
なんかその今ネットとかに全部答えが書いてあるような感じ、情報が溢れてるから、何にせよ経験しなくても経験した風にはなれるじゃないですか、
うんうんうんうん、
だけどなんかそこをちゃんと体験、自分の身をもって体験をすることで、
うん、
やっぱ経験値も上がったり、
うん、
その経験を通して自分のことも知れたりするから、
うんうんうん、
やっぱこの情報が多い時代だからこそ体験の大事さみたいのすごく感じて、
なるほどね、うん、なるほどなるほど、おっしゃる通りだな。
でその体験しないと自信はつかないんじゃないかなって私は思ってて、
まあ体験しないと自信がつかないとは言い切れへんとは思うのね。体験しなくても自信がある人は自信があると思うし、
うんうん、
だからあれやね、あの自立と依存を繰り返すループあるやん、
あ、はい、
あのループを体験を通してあのループを回していくことがすごく大事だと、
うん、そうですね、
うん
うんうんうん、それを繰り返すとおのずと自信がつくし、
うん、そうそう、
うん、なんかいろんなところで認められたり逆に認められない経験もしたり、うん、
はいはい、
なんか成功したり失敗したりってやっていくうちに、うん、その自分の活用法みたいなのも分かるし、
うんうんうん、
なんか自分のエネルギーの出し方とか、うん、自分の中の要素で世の中に役に立つ部分だったりとか、
うんうん、
その辺が分かってくるときっと自信もつくんじゃないかなと思って、
うん、まあそうやな、自己理解と他者理解、社会の理解って感じかな、
うんうんうん、まあ、本当ですね、中と外みたいな、
うん、そうそうそうそう、うんうんうん、なんか例えば Facebook の投稿なんかでもさ、
うん、
こんなんにめっちゃいいねついてるやんっていう時とかと、
うん、
渾身の一撃で書いたのに、うわ、いいね、すっくねとかってある、でそこで別に一喜一憂する必要は全くなくて、
うん、
自分の感覚と社会とのズレがそこであるわけよね、
うんうんうん、
期待値を超えたり期待値を下回ったりしてるわけから、
うんうん、
その感覚のズレを認識することがすごく大事だと思う、
うん、確かに、
うん、だから俺よく Facebook はそんな感じで使ってる、
うん、なるほどね、
うん、面白い、うん、
なんかそれで言うと私もそのレッスンやりながらそのズレを常にこう見てる、
うん、はいはいはいはい、
自分が投げたものに対してどういうレスポンスがあるのかとか、
うんうん、
なんかみんなの反応を見ながら、
うん、
あ、もうちょっとこっち寄りだなとか、なんかその辺をバランス見てるので、
うんうんうん、
そうしていく中うちにちょっとずつここでのクラスのやり方が分かってくるっていうか、
はいはい、そうやね、
うん、なんか対話とかもそうですよね、
そうやな、
うんうんうん、なるほどです、なんか無理やりだけどつながりました
よかったです
はい、ちょっといつもより時間が長くなりましたけど
そうね、
でも今日嬉しい報告も聞けたし、
え、ああ教育長の話、
うんうんうん
うんうんうん、
嬉しいです、
よかったで、
はい、6月はまだ相変わらず忙しいですか、
まあ、ここで暇なんですなんていうのは、
ね、
うちが避けても言えないけど、
一応ね公共の場です
ね、かといってもめちゃくちゃ忙しいんですっていうほどでもないかな、
わ、うんうん、かりました、じゃあまたお誘いします、うん、収録の、
はいよ、
はい、ありがとうございます。
はいはい、どうもありがとうございました。
また次回です。失礼します。
はい、はい、どうも失礼します。